9つの日本遺産、1000を超す城跡、播磨国不動記、個性豊かな地域遺産が数多く存在する兵庫。そんな兵庫の歴史を学びながらおすすめスポットを紹介するプログラム、歴パ兵庫地域遺産バトンリレー。皆さんこんにちは。歴史探求パーソナリティ、略して歴パ。3人目としてバトンをつなぐのは私、アッキンこと吉川明です。兵庫県には日本遺産が全国最多の9県が認定されているのをはじめ、国指定史跡は22条で、こちらも全国最多。他にも播磨国不動記や地域遺産がたくさんあります。それらの地域遺産を私たちレキパがバトン形式でつないで紹介していきます。さあ、今日探求するのは歴史文化遺産、全国最多の古墳、松穂銅鐸。日本最多の古墳を持つ都道府県は？と問われると、世界文化遺産の百舌鳥古市古墳群のある大阪府と答えてしまいがちですが、意外にも兵庫県です。その数18,851基、2位の鳥取県を5000基以上も上回り、全国の 12% を占めます。奈良を中心に勢力を拡大する大和王権に深く関わる豪族がこの兵庫県にいた証で、高度な土木技術を持った渡来人や海を支配するアマ族らの影響も考えられます。さらに兵庫県は銅鐸の出土数も68点を数え、全国一を誇ります。中でも2015年、平成27年に南淡路市で発見された松穂銅鐸7点は、埋納時期が最古であるばかりか、吊り下げる紐と内部で音を鳴らすための舌まで揃っていました。加えて大きい銅鐸の中に小さいのを収める入れ子状態だった点も注目されます。さあ、ここ深掘りポイント。全国最多の古墳が残る兵庫県で代表的な存在は、やはり神戸市垂水区の五色塚古墳でしょうか。4世紀から5世紀初頭に築造され、県内最大の全長194メートルの前方後円墳で、海上から見ても異様を誇るんですが、誰を葬ったのかは分かってないんですね。富を蓄積した権力者だったのは明らかなんです。しかし稲作による蓄財が常識だった当時、五色塚付近に広い平野はなかったんです。ではどのように富を築き権力を持つに至ったのかは不思議ですよね。海上交易に携わった人物だったのかもしれません。一方、田島の朝来市和田山町の茶すり山古墳も見逃せません。近畿最大級の円墳で、直径およそ90メートル、高さおよそ18メートルもあります。古墳の多さを誇る兵庫県は、石で作った棺、石棺用石材の産地でもあるんですね。中でも播磨は凝灰岩の辰山石や高室石などが取れ、石の文化を築きました。高砂市で今も掘り出される辰山石は、世界遺産の仁徳天皇陵をはじめ、畿内の大王墓宮の石棺にも使われ、後には加古川流域の石棺物にも再利用されていました。松山銅鐸が発見された淡路島は、大陸や朝鮮半島と畿内を結ぶ瀬戸内の東の端で、畿内の西側にあり、古代国家が形成される頃、重大な役割を果たした海の民、天の足跡が残ります。始まりは紀元前の弥生時代で、稲作の本格化とともに社会が大きく変化した当時の遺跡が残ります。五色の青銅器である21個の銅鐸と 14本の銅剣は代表格です。その多くが海岸部で発見された事実は重要です。播磨灘に望む海岸を聖域な場所として舞の内に定めた新たな祭りのあり方は、島と海を舞台に活躍した海の民が携わったことを想像させます。レキパ兵庫地域遺産バトンリレー。地域紹介の後はレキパの激推しスポット。今日ご紹介するのは洲本カフェマール。そう、洲本にあるカフェなんですけれども、私実は数年前にですね、別の番組でも取材でお世話になってました。ところが今回行ってびっくり、すごい進化していたんです。カフェ好きの女子はもちろん、グルメな方にも超おすすめ。まあ、神戸とか大阪の都心部にもこれはちょっとないと思います。で、なんといってもおすすめなのがこだわりのバームクーヘン。とにかく地産地消を徹底されているんです。卵も牛乳も淡路島産、小麦粉はさすがに淡路島産というわけにはいかないんですが、それでも兵庫県産。まあ、これだけでもすごいっていうのに、味もまた絶品なんです。まずは私、基本のプレーンをいただきました。とにかくしっとりふわふわ、そして優しい甘さ。まあ、バームクーヘンってね、口の中の水分を持っていかれる、そんなイメージが私あったんですけれども、これは全く違います。軽くペロッと食べちゃいました。しかもプレーンだけではありません。味も豊富ですよ。常時10種類以上もあります。私が気に入ったのは抹茶。こう見えても実は私、茶道裏千家の上級資格を持っていたりするんですが、そんな私が食べてもとにかく抹茶の味が本格的、これでもかというほど抹茶の風味がしました。でもちろんコーヒーや紅茶にも合うんですけれども、特にコーヒーはですね、こちらのバームクーヘンに合うように作られたオリジナルブレンドです。あとですね、お食事もとっても充実していて、例えば生パスタ、オーナーさんのつながりで地元淡路島産の製麺業者さんからね、取り寄せた麺を使っているんです。で、私もいただいたんですけれども、すごくもっちもち、コシがあって美味しかったんです。その他にも淡路の卵を使ったオムライスであったりとか、淡路ビーフを使ったハンバーグなど地産地消メニューが豊富です。以前お邪魔した時に比べてラインナップがとにかく増えていてびっくりしました。で、カフェの外観もここが日本かと思うほどおしゃれで、まあ私はね、行ったことがないんですけれども、まあ、南フランスのニースってこんな感じかなと思っていました。店内も木をふんだんに使っていて、まああったかい雰囲気でしたよ。テラスからは海が見られました。ちなみになんですが、このカフェから車で10分ほど走ったところに、今年オープンしたのが淡路島バーム工房マールファクトリー。まあ、ここにはですね、さまざまな種類のバームクーヘンが所狭しと並んでいまして、しかもそれがハーフサイズと食べやすい大きさなので、お土産に買っていくのにぴったりです。バームクーヘン以外にも地元のスイーツなどがたくさんありますから、ぜひ皆さんお立ち寄りください。今日ご紹介したスポットは私吉川きのインスタグラムやツイッターにも載せていますので、ぜひそちらもチェックしてください。レキパ兵庫地域遺産バトンリレー。この番組は兵庫県地域創生局の協力でお送りしました。